ゆかちです。
りっちゃです。ツイッター、いや X かっこ旧ツイッターが変わってから数ヶ月が経つわけなんですけども、
はい、
なんか最近すごい、まあ X だけじゃなくて他でも思うんだけど、
うんうん、
なんかさ、ニュースなんていうのかな、なんか変なニュース、フェイクニュースみたいなのがやっぱ増えたし、うんうん、なんかそれにこうだ、はい、なんかだ騙されるっていうか、なんか、
うん、
騙されてる人も増えた気がするし、うん、なんかメディアリテラシーって大事だよねって昔から言われてたけど、それの難易度がめちゃめちゃ上がってる気がする今日この頃なんですけど。
そうですね。いやー、もうなんていうか、絶対思い当たる節みんなあるだろうって思うんですけど、
うん、
ね、なんかこの間ツイッターとかで、ツイッター、あ、X、あ、ツイッター過去。
もういいじゃん、ツイッターで。
あ、あってなっちゃった。ツイッターで、なんか最近、
うんうん、
これにいいねすると、五条悟が飛び出すよ、みたいな。
どういうこと？え、いいね。いいねのボタン
が。時々、
うんうん、
そうそうそう。時々いいね押すと、なんか、うんうんうん、ハンバーガーとかになったりみたいなアクション、リアクションを広告メニューでやってる企業とかある、
うん、あるね、あるね、うん、
じゃないですか、
うんうん。
で、なんか、何にもないんですけど、このツイートにいいねすると五条悟が飛び出すよ、みたいな投稿があって、うんうん、それに何万もいいねがついてるのを見ると、なんかもう、日本のリテラシー終わってんなって思うんですけど。
え、それ押しても飛び出さないの？
飛び出すわけがない。
ですね、いや、でも分かるよ。なんか、プロフィール、うん、あと、なんとかなんとかなんとか、続きはプロフィールにとか、あと、続きは下のツイートみたいなのとか、も
う、
まあ、そのアルゴリズム変わってから増えたし、あと、なんだろうな、ね、なんか結局バズれば何でもいいみたいな、なんかバズったやつガチみたいな感じに、
うん、
アルゴリズムにどんどんなってるから、
うんうん、
なんかさ、それっぽい、発言とか、なんか、いいねつきそうな美談みたいなのがさ、書いてあるのに、その下にエロ漫画のリンクとかさ、うん、そういうの
もそれ。いやー、もうイーロン。ツイッター名を舐めちゃいけないよ。みんな、そんな有益化し、有料化、お金が稼げるとしたらみんなバズに走るんだから、うん、と思いましたね。
そうね。あ、でもなんかね、私が特に、思うところは、なんかやっぱりそのメディアリテラシーと講義に言うけど、なんかみんなちょっとシェアする前に一回立ち止まって、それ本当かどうか考えよみたいなのがさ、本当に多いなって思ってて、なんかそれさ、なんかそれが下手したらやっぱりその、なんていうのかな、ネットリテラシーが、私たちはさ、IT 企業でまあ働いていたから、
はい、
一定さ、まあネットリテラシー高い方、ではあるじゃないですか、
うんうん、
世の中で見たら、
うんうんうん、
でもその中でもなんか自分の友達とかでもなんか結構その、うん、なんか そのソースでツイートして大丈夫みたいなことを、
はいはいはい、
なんか結構ツイートしてる人とか、なんか何々らしいよみたいなこと言われて、いやそのニュース絶対違うよみたいな、
うん、
な
ん
かソース怪しいよとか、
うんうん、
な
ん
かその人やべえからその人の言うこと信じない方がいいよとか、
うんうん、
なんかね、そういうの結構あるなって思うんですよ。
ありますね。めちゃめちゃある。うん。
で、でも確かにそれ見極めるのってよく考えたらすごい難しいなって思ってて、最近ちょっと思ったケースは、なんか、これニュースの内容は、なんだろうな。まあ、ちょっと伏せてだけ。
抽象的に。はい、抽象的に。
いや、ここは多分話さないとよくわかんないから、この前ほら、オープン AI のサム・アルトマンが、なんか解任、
うんうん、
突然、解任
された。ああ、なんか、うん。
4日間ぐらいで、なんか突然そのトップを解任され、取締役会から社長を解任されて、で、それを、うん、なんか、理由もまあなんか率直なコミュニケーションできないからみたいな感じだったんだよね。で、結局それがなんかまあいろいろなクーデターだったとか、なんか社員が、まあやっぱりサム戻ってきてとか言ったとかで、結局なんか元さやみたいな話があったんだけど、
はい、
ネット界は結構騒然したじゃない。
しましたね。数日間。あれに荒れましたね。
そう、数日間いろんなニュースがとにかく出てくるみたいな感じだったんだけど、
はいはいはい。
その時にちょっと某赤う、まあみんなそのなんで変え、なんか、解任の理由が、あらしい、こうらしいとかさ、憶測みたいなのみんな書いたりするじゃん。
うん。
で、っていう中で、なんかとある、ちょっとなんかアカウントが、なんかその、うん、なんかこの取締役、なんか辞任退任の理由は、なんか性的暴力があったらしいみたいな ことを、なんかツイ、なんか書いてて、そのツイートで。
ああ、見たかもしれない。はい。
で、それが、日経の記事を、なんか、日経の記事をリンクしたツイートで、そういうことを書いてたのよ。うん、で、うん、その日経の記事は、まあ、そのファクトの話を書いてんだけど、でもさ、うん、あの、結局、あの、別にそれが性的暴力があったとか、そういうセクハラだったみたいな話って別にどこにも一切出てなくて、あの、別にそのニュースに関しては一切言われてないし、その日経の記事も、うん、開いて本文の中読んだらそんなこと一言も書いてないのよ。別に、その取締役会のそのコミュニケーションだったっていう話だけが書いてあるの。で、でもそれをなんかそのシェアした人は、なぜか、うん、まあだから意図を持ってんだと思うんだけど、あえて、なんか性的暴力が理由だったらしいです、みたいなことを一言添えてツイートしてたのよ。
うん、
でもそれをさ、全然知らない人が見たらさ、その、結局記事の中身まで見に行ってそこに本当に書いてることかどうかなんてチェックしてさ、そのリツイートする人ってさ、やっぱ、なんかそうじゃない人もいっぱいいるわけじゃん。みんな反射神経だけでリツイートしちゃう人っていっぱいいるし、しかもさ、
はい、
しかもそれ日経の記事って有料記事だからさ、会員じゃなかったら読めないじゃん、中身は。
なるほど。なるほど。
そしたら、なんか日経の記事のリンクだけ使って全然別のこと書いてたとしても、なんか、ああ、でも日経でもこれ書いてるんだって思っちゃうじゃんって思って、でこれ何でも日経でもそうだし、朝日でもそうだし、なんか、その有料会員限定の記事にしてる、それなりにみんなが信頼力あると思ってるメディアだったら、これ全部できちゃうじゃんっていうのがすっごい怖いなと思って。
怖い。
やばくない？
やばいっすね。いやでも、怖いけど、あるあるだなって思っちゃった。怖いけど。いやでも結構難しいですよね。なんか、そういうのって結構あるな。なんか例えば、似たような事例で言うと、なんか、YouTube で K-POP のカムバンに見せかけた動画とか結構出回ってるんですよ。
へー。なんか普通どういうこと？
その、みんな突然、この新曲出ましたみたいな動画を、これまでの映像をつなぎ合わせて、こう、さも新曲のように見せて、新曲出ましたっていう、YouTube で出してる人とか結構いるんですね。でも、その、チャンネル、アカウントを見ると、明らかにその、HYBE とか、JYP とかじゃないから偽物なんですけど、でもパッと見て、本物だみたいな思ってみんなシェアしちゃったりとかしてるの結構散見されてて、で、まあ、ある人は見ても本物だと思ってアカウントまでは見ない。JYP じゃないとかも見ないし、もうさらに言うとそのリンクの先まで見ないから、結構それで誤解されてるっていうケースも。あるし、なんかさらにこう、高度なことで言うと、なんか、これはね、もう私もちょっと一部加担しているので、反省も込めてなんですけど、若者トレンド系の話？
はいはいはい。
は、結構なんかソースをちゃんとみんな気にしながら摂取してほしいっていうのは思って、なんか、世の中にいる若者トレンドリサーチャーみたいな人ってほとんど、私の周りの友達の話してるんですよね。特に若い子は。なんか Z 世代リサーチャーって言って、自分が Z 世代の子が結構その、今若者の中で流行ってるのはこれですみたいなのを、よく記事にしたりとか、ツイートしたりとか、今若者流行ってるのはこれみたいなのが若い子を言うパターンって結構あるし、私も若い頃そういう記事を書いたことあるんですけど、なんか、ちゃんと調査とかをやってない。で、ただトレンドのアンテナが高い子が喋ってるトレンドっていうのは、大概自分の界隈の話だったりするので、だから、私とリッチャさんが一緒で喋ってて、最近こういうの見たよねって言っても、それがもうちょっと違う界隈だったら全然流行ってないこととかってめっちゃあるじゃないですか。でもそれを結構なんか若者トレンドとして言ってる人はすごく多くて、なんかこの人がなんで流行ってるって思ってるんだろうっていうのを考えずに摂取しちゃうと、全然間違った情報を流行ってると思っちゃうなっていうのを思ったりしますね。
なるほど、なるほど。なんか、はい、その若者トレンドリサーチャーみたいなって、あれテレビとかでさ、なんか若者代表みたいなんでコメントしてる人とかって感じの人？
まあそういうのもいるし、もっとマイナーな、 なんだろう、ネットで若者トレンドについて喋ってる人とかも含む。
うんうん。
なんか私とかは結構その、うん。109の長田ちゃんとかは、もともとリサーチ会社だし、うん、結構その定量調査とかもやってるから信用してるんですけど、うんうん、そうじゃなくてなんか、若い子、いつも SNS をたくさん触ってますみたいな若者は、あんまり信用できないなっていうふうに思ってます。テレビとか出てても。
なるほど。ああ、うん。私今自分の中でなんかそういう、今結構話の中にさ、見分けるパターンみたいなのがいくつか出てきたなって思ったんだけど、
うん、
自分がどうやって確認してるかって言ったら、結構、なんかメディアリテラシー、こういうシェアされてきたニュースに対するリテラシー、なんか、ステップ1、2、3ぐらいあるなと思って、
有益。
はい、有益な話をします。
はい。
まず、有益だといいんだけど、まず、ステップ1はさっきもゆかちも言ったけどさ、やっぱまず、とりあえずいいねとかリツイートとかする前に、まあ、ちゃんとまず本文読もうっていうのと、リンクついてんならね。いや、読まない。でも、ツイッターもさ、一時期あれよね、シェアする、なんかリツイートする前にまず本文読みませんかみたいなポップアップ出てくるようになって。
ああ、出てくる、出てくる、今も。うん。
だよね。あれは、まあ確かにそうだなっていう、なんかみんな反射神経だけでこうリツイートする人いっぱいいるから、せめて本文読もうみたいな。なんかさ、やっぱ世の中さ、日本語の読解力が全員同じわけじゃないからさ。
はい。
そもそも、なんか、記事でこう言ってるのに真逆に解釈してる人いるんだみたいなことってめちゃくちゃいっぱいあるじゃん。
うん。
っていうのもあるし、いや、どこに書いてんねんみたいな話もあるし、はい、まあまあ、まず本文読もうっていうのと、あとその次に、アカウントに行く。
うん。
それを言っているアカウントが、明らかに捨てアカとかさ、なんか、捨てアカって、捨てていいようなアカウントとか、あとなんか常に何かに対してこう、なんだろうな、イチャモンをつけているみたいな、なんか、この人はもう世の中に対して何かイチャモンつけたいんだな、みたいなアカウントとかもあるし、
はいはいはい。
なんかとりあえず人に対して絡みまくるだけの謎アカウントとか、そういうのもあるしさ、まあ、アカウント言ってそれが確からしいものかどうかちゃんと見よっていう。
うんうんうん。
これ一番最初じゃないですか。基本動作系。うん、
はい。
じゃあこれがステップ1と、1としますと。
で、はい。
で、なんか、ステップ2が、なんか、さっき、りょかちが言ってた、そのソースが何かっていうところで、なんか、その主張の根拠になってるソースが、情報元が、なんか、私が思うとか、私の友達が言ってたみたいな話だけなのか、なんか、何かしら定量調査とか、どっかその政府がなんか出してる何かのデータに基づいて言ってるとか、なんか、研究とか、まあ、そういう何かのファクトソースみたいなのが、そこに、なんかついてるかどうかとか、
うんうん、
あとはなんかそのサイトとかニュースソースの信頼性だよね。なんかさ、やっぱりそれが日経とかさ、なんか、新聞とかだったら、さすがになんか何の根拠もないこと新聞で書けないだろうみたいな、あるけど、やっぱ聞いたことないようなドメインのサイトとかだったら全部嘘かもしれないからさ、
はい。
なんか一応その聞いたことあるメディアかどうかみたいな話っていうのが、まあ、なんかステップ2ぐらいに出てくるかなと思ったんだよね。で、ステップ3は結構これは高度だと思うんですけど、私はなんか、自分がニュース読むの好きだからっていうのもあるけど、なんかやっぱさ、本文の書き方とかさ、書きぶりっていうんだけど、なんかその、
なるほど。
文章の書き方とかで、
はい。
なんか、じゃあこれを書いて、なんかこれを書いて得するのは誰なのかとか、逆になんか書かれてないことは何なのかとか、誰の面から書いてるのかで、結局それってなんか、どうしてこういう報道のされ方を今してるのかっていうことがさ、分かってくることもある。で、これもすごいメディアリテラシーの、特にハイレベル版だと思うんだけど、これはなんかちょっと専門性入ってくるけど、私その広報の仕事やってて、その時にその新聞記者はどうやって記事を書くかみたいな本とかいっぱい読んだんですよ。はい、で、その時に面白かったのが、やっぱ新聞の記事で例えば、その日経の記者がこれを独自に掴んだっていうネタ、なのか、それともみんながなんか同時に発表されたことで書いてるネタなのか、それとも、どっかのメディアが掴んだネタをなんか後から追って報道してるのかとかで、なんか語尾とかが違ったりするんだよね、書き方。
そうなんだ。
うん、なんかそれ読めば分かることが結構あって、例えば超最近だと、なんか、そう、これ、完全に記事だけの話をしますけど、LINE やのが個人情報を漏洩したみたいな話とか、はい、いつだっけ、はい、数日前に出てたじゃん。
日経出てましたね。はい。
で、あれ日経が特報だったから日経のネタだと思うんですけど、
うん、うん。
なんか、それの記事、 ちょっと、このニュースに対してなんか言いたいわけじゃないんだけど、例えば、なんか、うん、その記事の語尾が、なんか、何々の模様だとか書いてあるの。うん、なんか、じゃあ、被害が、規模が、何万人の模様だって書いてあったんだけど、うん、
なるほど。
それがさ、例えば、公式発表後だったら、なんか、被害の規模は〇〇だと発表されたとか書くし、
うん、
なんか、でもそれが、なんか、〇〇の模様だって書いたら、公式発表まだされてない。うん、でもさすがにさ、うん、新聞だから、そんな、何の根拠もないことは書けないわけですよ。
うんうん、
なんか、で、後から違いましたって言えないし、なんか、模様だって書くのさ、うん、模様で書くんかいって感じだけど、模様ででも記事に書くことっていう、うん、書くなら、もうそれはほぼ確定なことを書いてるわけで、ってことは絶対、誰か、中の人がもしくはめちゃめちゃ近い人とか警察とかそういう、なんか確かな筋から情報を得て、この記事が書かれてるっていうのが、模様だっていう、なんか、ことだろうな、とか、なんか、うんっていうのがあったりするわけ。その書き、語尾の書き方とかで。
うんうん、
で、なんかそれは結構高度だけど、でもそれが分かってくると結構ニュースの読み方とかって面白くって、
うん、
なんか、さっきの、じゃあその、オープン AI の、なんかサム・アルトマンが解任されました、みたいな話の時に、
うん
うん、まあ確かに、もともとその解任された理由って、なんか率直なコミュニケーションが取れないとかってよく分かんない理由書いてたから、なんか、じゃあそれが、じゃあ、なんかもしかしたら裏で隠してて、性的暴力みたいなことがあったかもしれませんと。でもなって、うん、でもそれが解任だったら、明らかにそのさ、取締役会が、その解任するときに、重大なコンプライアンス違反が見つかったためとかでさ、解任しない限り、その取締役会の方も責任を絶対負われちゃうから、
うん、
そんなようわからん理由で解任できないはずなわけよ。
はい。
だから、なんか、いや、こういうこと、なんか、そう、書かれてないけど、こうじゃないってことはこう、みたいな。なんか、普通に考えたらこうなはずなのに、そうじゃないってことはそれはありえない、みたいな。なんか結構別のパターンとかをニュース、なんか出てる情報から考えていかないと、なんか、本当にじゃあ隠されてることは何なのかとか、なんか、このニュースを言ってるのは誰なのか、それで得するのは誰なのか、みたいなことを考えて、読んでいくと、なんでしょうね。面白いっていうのとき、やっぱ、誰かが得をするために結構書かれてるようなものっていっぱいあるから、なんかその裏側は何だろうみたいな考えないと、うん、よくわかんないけど踊らされてるなみたいなことっていっぱいあるよなって思うという話。
難しい。ステップさん結構難しくないですか？
ステップさんは難しいね。ステップさんはちょっと私がすごいおすすめな本があるんで、ちょっとリンクに貼っときます。そのさっき言ったなんか新聞の記事とかで、なんか、どうやってその、何、書きぶりで、なんだろうな。こうそういう書きぶりだってことはこうみたいなのは、なんかね、ちょっと紹介してるんで記事が、本があって、それすごい面白いから、なんか別に全員読めたら全然思わないけど、なんかそういうニュースに関わる仕事とか、なんか好きな人とかはね、めっちゃ面白いと思うんで、貼っときます。
いやー、ちょっとね、ステップさんは、若干でも私それ、行きすぎ、なんか、リッチャさんみたいなリテラシーがある人が、やるといいけど、若干その、あんまり慣れてない人がそこに挑戦しようとすると陰謀論にはまる気がした。
ああ、なるほどね。なるほど。
なんか、ここには書いてないってことはこうなんじゃないか、
うんうんうん、
ああなんじゃないか、と、いうことは、割と結構本当に難易度が高いので。
確かに。確かに。
なので、なんか私はやっぱりなんかその、基本、なんですかね。その最初の話もそうなんですけど、やっぱりなんか、決めきらないっていうのも大事かなと思っていて、
うんうんうん、
なんかもう、そのサム・アルトマンの件に関しても、
うんうんうん、
若者の件に関しても、まあそうなのかもしれない。うん、でもそうじゃないのかもしれないっていう、常になんかやっぱり疑うのもそうだし、
うんうんうん、
二つ自分の中に真実を持って、といた方がいいのかなっていつも思いますね。なんか決めきらないというか。
ああでもなんか何でも疑ってかかるっていうか、なんか、
うん、
そうね、一定疑ってかかってなんか情報見ようってとか同じだと思う。
うん。そう。でもなんかあんまり入りすぎないようにということもちょっと思ったかな。うんうん、
あ
難しいから、ね、本当に。
でも確かにそれを信じない、なんか疑ってかかってで見た方がいいけど、何事も。でもそこであれなんだ、なんか こんなことがないなんておかしいみたいなのを下手に取るとそれが陰謀論になっちゃうんだな。なるほど。
うん。
そっか。それはなんか考えてなかったけど、怖いね。確かにその通りだわ。
そう、結構なんかその、真面目な人、
うん、うん。
が、
うんうん。
そう、そのニュースとか見てても、うん、なってる人が結構多いかなと思ってて、そのなんか、本当はこれをちゃんと公表するはずじゃないか。
なるほど。
とか、結構よく見ちゃうとそうなっちゃって、よく考えすぎちゃうから、
うんうんうん、
ね、そこは難しいですよね。本当に。と思います。
さっき言った中のステップ3はもう完全趣味の領域なんで、好きな人だけ、なんか、読んだらいいんじゃないかと思うけど、私は結構そのニュースの裏側がどうやって作られてるかみたいな話が、なんかすごい好きなんだよね、元から。
うんうんうん。
報道ってなんかどうしてこういうこと書かれてるんだろうみたいな、
うんうん、
考えるのがすごい好きなんですけど、でもなんか確かにそこってなんか、
うん、いや、でも
下手すると危ういことがいっぱいあるんだな。
いや、でも、ね、本当に、ちょっと、これね、本当にテキストで書くと炎上すると思うんですけど、
うん、
道端で、CBD グミくれるのと一緒だと思うんですよ。
この間そんな事件があります。あ、CBD じゃない、ね、あれはなんだっけ、なんかもっとやばいやつだったけど。
タイマーグミ、タイマーグミだったのかな、
うんうんうん、
見知らぬ、全然誰も知らないおじいちゃんが、これ美味しいからあげるって言って、
うん、
たものを食べて大変だったってことじゃないですか。
うん、そうだね。
で、情報ってその、だから今は、このニュースとかしか昔はなかったけど、今誰でもその、発信することができて、
うんうん、
自分の意見を見せることができて、その大麻組みたいに、こんなことがあったよって言ってくる人がいるみたいな。
うんうんうん、
でも、じゃあ、それがどこから来たグミなのかとか、うん、なんでこの人こんなグミをくれるのかとか、
うんうん、そうだね。
昔は、スーパーに、その、保証された売り手しかいなかったところで買ってたから、
うん、
美味しそうって思ったら買ってよかったけど、今は、道端でいろんな人がこう、情報を投げつけてくるから、
うん、
なんで大麻グミくれるんだろうとか、うん、これどこの大麻グミなのとか、考えないといけない時代だから、まあ、リッチャーさんが言ってる、ことは誰が得するのかとか、絶対正しい時代ですよね。考えなきゃいけない時代だなって思いますね。
道端でもら知らない人からもらったものは食べちゃダメだよ。
改めてね。いや、でもなんかその前に駅前でフルーツ売ってるって話もあったじゃないですか。
うん、
ああいうのも一緒じゃないですか。フルーツ
かどうかってやつ。うんうん。
そうそうそうそう。ああいうのも、
うん、
なんか。売ってるけど美味しそうで買っちゃったらダメっていう話じゃないですか。
何か裏があると一旦ちょっと考えてみようってこと。
そう。これどこから来たの？桃なの、うん。お前は誰なの？売ってる農家じゃなさそうだけど、お前は誰？っていう。この桃との関係性は何なの？とか。
ああ。しかしなんかそうやって考えていくと、メディアリテラシーって一言言うけど、なんかこれですごい思ったのは、なんていうのかな。いや、メディアリテラシー低い人多すぎやろって思うんだけど、その、なんかいろんなバズってるのも見ると。
うん、
でも、よく考えるとメディアリテラシーって一言言うけど、なんか、確かに私とかヨガチがさ、さっき言ってたようなことってさ、なんか、確かにすごい、なんか難しいことをしてるっていうか、もう慣れてるからさ、慣れてるし、それが自分の周りでもある程度当たり前だと思ってるけど、冷静に、じゃあどうやってこの情報が、正しいものかどうかって見分けるんですかって、なんか聞かれたらさ、結構な量のことをやってるんだなって思うんだよね。その、元の記事読んでアカウント見に行ってとか、なんかそれが、他でも同じこと言ってる人がいないか見てとか、でもそのソースが正しいかどうかとかって、なんか、そのメディアの信頼性がどれぐらいかってこともさ、なんか、一番その大人になったかつある程度、もうそういう仕事もしてたからわかるけど、じゃなかったらさ、わかんないじゃん。
うん。
なんか、難しくない？なんかメディアリテラシーってもっとさ、ちゃんと、なんか単位習得する
必要
なレベルの話じゃね？
確かに。
免許取った方がよくねみたいな。
高校の時はね、なんか変な URL を踏まないようにしましょうとか。
ああ、そうね、そうね。
だったのに、
うんうん、
今は、
うん、
もう授業で教えられないぐらいの、エラーケースと、 それを上回るハッカーたちが次々現れて、どんどん難しくなってますよね。ここにまたディープフェイクとか生まれたら、また余計わかんないし。
そうそうそうそう。すごい難しいよね。
そう。ね。あ、そう。それでリッチャーさんとこれが始まる前に言ってたんですけど、本当にその、メディアリテラシー低い人って多いよねって言うけど、じゃあ実際にそれをどうやって見分けるかを、そもそも教えてくれる人もいないっていう。難しいから。
そうだね。
うん。そうなんですよね。難しい。あのね、あ、そうだ。あれじゃん？やっぱり、
うん、
そもそも、真実は、人の分だけあるってことかな。
またやぶの中の話になっちゃった。
なんか、そう。岩井さんが、年の差婚とかしたじゃないですか。まあ、ちょっと話がずれちゃうかな。
すごい最近の話が多い、今日多い回だね。
いや、こう、ね、うん、いろんなケースが、ね、うんうん、あるから。
あ、しましたね。ちょっと、
あれは、
話題になりましたね。
どれだけ事実を並べても、
うん、
おそらく、真実はいろいろな人の分だけあるから、事実とは一体何なのか。うん。そうだね。だからもう全部嘘って思っといた方がいいのかな。嘘。嘘だ、嘘。真実って何なんだろう。やべえ。
やべえ。
ドツボにハマってきた。
迷宮に入ってしまった。
いやー。
あー、でもなんか、でもああいう芸能人の結婚とか、うん、なんかそういうちょっとなんていうのかな。ちょっと芸能系の話とか、人ネタに関しては結構思うのが、うん、なんかさ、家庭のことに対して家庭を重ねて怒ってる人多くねって思ってて。
あー。
なんか、
どういうこと？
その岩井さんが、まあ、年下の人と、
うん、
まあ、すごい年が離れてる人と結婚されたと。
うん、
で、なんかこれに対して、なんか、まあ自分で思うことはいろいろあるけど、なんか結構そのさ、うん、そういう事実に対する怒りツイートとかで炎上するやつってさ、炎上ってか、燃え、
うん、
なんかいっぱい言われてる時って、
うん、
でもなんか、でも何歳の時に出会ったってことでしょ、だったらこう、だったらきっとこういうことをしていたんでしょ、でもそういう関わり方をしているんだったら、それはちょっと年上男性からこういうことの、なんか、グルーミングになるから、なんか絶対に良くない、に違いない、みたいな、のが結構あって、でもそれってなんかさ、その、なんか事実に対して結構、なんか発表され、別にそこに書いてないことに対していっぱい仮定を重ねてない？なんか、なんか、書いてあることは本当に1ぐらいなのに、なんかそこに対して、こうだってことはきっとこうに違いない。だったらそれは許せないみたいな。
そうそうそう。
でもそれさ、
そ
うそう、きっとこうに違いないとこわかんないじゃん。っていうことに対して、うん、なんかすごい、家庭に家庭を重ねて怒ってる、そうだそうだみたいなことめちゃくちゃ多くねって思って、なんか、怖いなって思う。
うん、怖い、うん。いや、情報マジ怖いよ。だって、うん、私それ見て思ったけど、うん、それ、そういう、その、なんだろうな。そう、私は結構そのネットで活動しているので、
うん、
まあ自分がそちら側になることも時々あるんですね。なんか、ルカシさんはこういうことを思ってるに違いない。ひどい、みたいな、
うんうんうん。
で、いや、それはもうお前の妄想であって私ではないっていう、私じゃないよ、それはっていうことは結構ちょくちょく思うんですけど、
うんう
ん、なんか、そういうことで今年とか去年結構人が死んだのに、なんか全然普通にみんな人を叩いてて、
うん、
なんか反省とか改善とか全く忘れてまた人を叩いてるのを見ると、
うん、
なんかやっぱり情報が人に脳を刺激して反射的に叩きたくなったり興奮したりさせる情報怖いなって思いました、
うん、これなんか最近こういう話に落ち着くことがめちゃ多いな。X の時だっけ、まあ、なんかこの話したよね。
いや、人を叩きましたっけ、
え、なんか正義感は危険だって話は私がした気がする。
あー、あった。まあ。
そうだな、ね。え、ちなみにちょっと話は戻るけど、りょかちが言ってたのは、はい、その若者論を語ることに対する、
うんうん、
なんていうの、その、なんだろう、若者、N1 のこと話してる人、あ、N1 ってあの N イコール1って、つまりあの、N イコール1000とか2000とかその母数があっての定、なんか定量調査みたいなのをしてるわけじゃなくて、なんか、俺の友達が言ってたみたいな。
うん、
だから、きっと若者ではこれが流行ってるみたいな、あの別に、根拠のあるデータがそこには別にないみたいな、
うん。
ことなのかな、 まあ、そうですね。それも大事だと思うけど、なんか、一方で、なんか全体で見たらどれぐらいの割合の人が本当にそう思ってるのかみたいなことも、まあ、合わせないとあんまり説得力がないという。
あ、そうそうそう。なんか、
だよね。
この間の回で、のどぐろ流行ってるみたいな。
さっき話したね。
うん。うん、そう。りっちゃさんがのどぐろ食べたいって言ってた。で、そうですね。鹿島さんものどぐろ食べたいって言ってた。
うん、
みんな今のどぐろ食べたいんだ、
うん、
っていう話じゃなくて、じゃあ Google トレンドでのどぐろが今どれぐらい流行ってるか調べてみようかってとか、うん、データに当たってほしい。
なるほど。
データに当たってるか、が大事だし、のどぐろ流行ってるらしいです。だって、りっちゃさんもみんな食べてるもんってなった時に、お母さんみたいに、みんなって誰って、嘘、うん、それは誰みんなが最近、ポケモンのパン買ってるって言ってるけど、うん、みんなって誰か言ってみなさいって、お母さんにならな
くて。お母さん。あれ、みんな持ってるからこれ欲しいって言ったらみんなって誰って言われるってやつ、
うん。そう、お母さんが、みんなって誰か言ってみなさい、あげてみなさいっていう、お母さんにならなきゃダメ。
あ、でも若者論とかって結構さ、なんか難しそうだよね、
うん、
そういう話多いっていうか、なんだろう、若者みんなを対象にデータ取るのとかって結構むずそうじゃない？
そもそもその定量調査でさえ全体を見るのは難しいですよね、
うん、そうね、うん、
そのなんかその東京だけを抽出するとか、
うん、
そのさらにこうどっかの町だけ抽出するとか、
うん、
あとはその例えばアンケート調査を使ってても、そのアンケート調査がなんか集めてる媒体がネットだったら、ネットにそれほどのリテラシーを持ってる JK しか集まってないじゃんとか、
うん、
だからそもそも本当にだから全体で流行ってるっていうのを探すのは本当に難しいんですね。
そうだね、これいつもね言われる話だけど、なんか、そのアンケートの取り方とかで、そう、さっきヨカチが言ってた、ネットリサーチしたらネット使える人だからリテラシー高めになるし、なんか、なんだっけ、世論調査とか、NHK とかだっけ、世論調査、でもさ、電話かけてるから固定電話がある家なんてそもそも今日本でどんぐらいやねんみたいな、その母数のところで結構偏りがあるよねみたいなのって何でもあるよね。
ある、
うん、
そうなんだよ。まあそうそうそう。もっと言えばなんか、30% 成長してますとかの数字でさえ、その分母が何なのかで全然、
ああ、そうね。
差があったりするし、そう、私がなんか、私はファイナンスゼミなんですけど、数字は作れるからって言われちゃいました。うん、好きなように作れちゃうよって言われたんで。ま
あね、それはそう思うよね。でも確かにこれって一回自分がなんか情報の生産者側とかになると、
うん、
よりなんか感じることかもしれないな。
確かに確かに。
うん、なんか前年比30倍って言っててさ、なんか前、
うん、
なんか30倍成長って言って、でも去年1個しか売れてなくて今年30個売れたらさ、30倍成長じゃんみたいな。
うん、そうそうそうそう。母数みたいな感じですよね。うん、最初の数みたいな、
うんうん。
そうなんですよ。そういうのがいっぱいあるんですよ、世の中には。
そうだね。
うん。
俺の見えない話になっちゃったな。
あれ、まあなんかだから、
うん、
見知らぬ人がくれた情報は、と思ってすぐ食べちゃダメだよって話。
う
ん
う
ん、
それはそう、それは確かにそう。よかちはちなみにさ、うん、その若者をでも話すみたいな仕事、
うんうん、
もう、
うん、
まあ今か昔もやってたと思うんだけど、なんかそういう時にさ、うん、なんか気をつけてることはあるの、
うん、なんか、なので基本的に、
うん、
もう昔みたいに何でも受けることはなくなりました。実は、
うん、
実はっていうかまあほとんど実は受けてなくて、で受けるときはそのなんか、うん、そういう調査を出してるところがあるっていうデータがある場合、
うんうん
うん、とかだけしか受けないようにしてません。あと喋るときもちゃんとこれは調査で言われてるということと。
うん、
これは私の意見ですけどっていう言い方を変える。まあ、その日経の言い方じゃないですけど、うん、これはそういう、こういう調査があってこういうふうに出てるっていうのと、あと私の周りだと、とか私の意見はこうなんですけど、みたいな感じで言い分けるようにはしてますね。
うん、なるほど。
うん。 まあ言うてまだまだなところあるんで、みんなも私が言ってる時にほんまかって思ってほしいですけどね。
うんうん。あとなんかこれもすごい昔、あの我々の好きなチキリンさん。チキリンさんがすごい昔に多分私は言ってたのを本で読んだ気がするんだけど、なんか、うん、なんだっけ、世代か時代かみたいな話って覚えてる、うんうんうん、覚えてなかった。
タイトルだけ覚えてるけど。
あ、これでも毎回すごい意識、私はすごい何か考えるときすごい意識してて、なんかその、うん、いつであっても、30代になったら感じること、40代になったら感じることっていうのが、別にこの令和だからじゃなくて、別に50年前、うんうん、100年前だったとしても、人は30代ぐらいになったら体力の衰えを感じて、何か、衰えを感じるから、ちょっとライフスタイルが変わるみたいなことだったりとか、うん、まあ子供を持つと人が前に増えてくるだったりとか、
うんうん、
なんか何歳ぐらいになったら、なんか老眼に なってくるとか、健康に気を使ってくるとか、あと、
トレンドよりも自分のスタイルが大事になってくるとかね。
そう、とか、あとやっぱりその、親から子に対して、こう、思うこととか、伝えるべきこととかっていう、その普遍、うん、なんか別に時代関係なく、なんか世代とか、その親子関係とか、その家族の関係とかで、結構起きる普遍的なこととかで、
うんうんうん、
普遍的なアドバイスみたいなので、思うことっていうのと、でも一方で、なんか今の時代で、変わってること、だから50年前とか100年前だと話が違うことっていうのがいっぱいあって、うん、なんかそれをどっちもなんか最近こういうこと多くないですかってなんか言っちゃうと、うん、本当かっていう時にそれはどっちなんだろうっていうのは最初に分類した方がいいみたいなのを多分読んで、それすっごい覚えてて、それ今でも結構それぼちゃっとしてるなみたいな話って結構あるなって思う。
確かに。
特に若者論とか、その若者論やってた人が30代くらいになって、なんか最近30代はっていう時に、うん、いや、それすべての30代がそれを思ってるからみたいな、なんか、今の時代でもその30代を思ってるからって話と、現代の30代が思ってるからっていうのは結構違うなって思う。
なるほど。確かに。そういうのもありそうですね。
そうだね。女の子は下半身冷やしちゃいけませんみたいな、うん、多分昔から思ってたんだろうな、みたいな。令和じゃなくてもさ、50年前も100年前も、うん、あったんだろうな、みたいな、なんか。
そうですね。確かにそんな話をどこかで読んだかもしれない。
うん。そんな感じですかね。ちょっと落としどころが見失いましたけど。はい。さっきの旅館長の話通り、うん、人からもらった大麻入り組には気をつけよう。
うん。人が、ね、ツイッターなんか人が無限に大麻グミをこう差し出してきてる状態ですから、特に今アルゴリズムが自分の見たいものを見せてくんないから。だから、見知らぬ人が投げてきた大麻グミ、そのまま食べちゃダメだよってことですね。
いいねしてると人に見えちゃうからね。
そうですね、なんか、うん、いいねしてるの見ると、って思われちゃうかもしれない。しかも、
この人これにいいねしてるってバレちゃうからな。
そう。しかもなんかね、まあそれも、なんかこの人がいいねしてるから大丈夫なんじゃないかとかも思っちゃうしな。うん。
ある。
気をつけよう。
ある。はい。じゃあ、今回はこんなメディアリテラシーの話でした。
はい。というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、Twitter などでつぶやいてくだされば、いつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。